新平家物語連続後期第150回輪廻の巻静か吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は時忠が釈放した九郎義経を弁慶に切らせようとしている場面をお送りしました。時忠の屋敷では九郎をもてなす宴が続いています。細殿を隔てた二つの脇の間は白拍子たちの楽屋となっていました。いくつもの職が灯され白拍子たちが化粧したり衣装を変えたりしています。一方宴の席では九郎が平家の金立ちの中に一人置かれた格好になっていました。その中にいた能登の神範経は九郎に酒を継ぎます。範経は九郎に平家の酒はうまいかと問いました。九郎がうまいとの旨を答えると範経は九郎を蔑み睨みつけて平家の酒がうまいとぞと周りの平家の金立ちらを見渡しながら笑いました。九郎は屈辱的な扱いに耐えていました。さらに辛辣に毒を吐こうとしていた範経でしたが他の者たちに控えるように促されて自分の席に戻りました。そこで範経は平の重衡から耳打ちをされ時忠が九郎を切らせようとしている弁慶という人物はなかなかの強者であるらしいということを知らされました。それを聞いた範経は喉の奥をクククと鳴らして喜びました。それでは本文を見ていきます。時忠の大酒は人も知るところであった。その飲みぶりも彼の肌合い通り狂心の風がある。後世の表現で言えばベラン名を出しかねない鉄火の大納言殿なのである。その彼が今夜はあまり酔わない。飲むには飲んでいるが酒が皆どこかにおどんでしまい冴えない表に自我の強そうな口元をわざとみたいにひん曲げている。次郎と今範経の方を見たが目の隅からである。おそらく気がついた者は一人もあるまい。
三代目だ。これが平家の。
瞳が痛そうに万座を見てゆく。
何の苦節、何の忍辱、何の貧しさも知らずに育ってきた入道小国の孫やら老いやらだ。誇りと誇りだけは小国よりも強い。そして治安の難しさなどは何もわきまえはしない。
時忠はあくびがしたいようだった。内心困ったものと考えているこの若い同族たちを特にこうして招いたのはいぶさくとはいえ彼には我慢であった。
まるで子供の森を務めるようなものだと思う。
とにかくいかに彼らが息巻いても反対しても元九郎義経は殺せない。九郎一人と洛中の治安と取り替えるわけにはいかない。そんな分かりきった利害が分からない金立ち腹である。三代目どもなのだ、騙すしかない。こうして今騙しつつある野縁だった。腹の底では虫をこらえそんな放寸も抱いているため酔いが自然でないのも当たり前である。時忠には夜が長くて仕方がなかった。ただでさえ長いこの頃の夜。すると高い鼓の音がうつきに満ちた耳を通って重い酔いを心よく信用した。金のもみえ星に水色の水管を置き太刀を履いた白拍子三人が細殿を歩み広敷の一方に並んだ。さっきは八人の白拍子が今世を生涯し連れ舞いを見せて一度終わった。あの時九郎はその中の一人ばかりを眺めてしまった。どうしても思い出せないがしかしどこかで見たことがあるに違いない白拍子だった。
おう、あの顔。
再び今姿を見せた三人前の組の中にもその女性が加わっていた。九郎は幼い時稚児舞を学んだ。また鞍馬を脱出した後は奥州の吉次の計らいで堀川の姉妹の白拍子の家にかくまわれていたこともある。だから一目で分かった。今宵招かれた八人のうちでも自分にとって思い出せない記憶のある白拍子が他の白拍子すべてのものより水際だって舞も生姜も上手であることが。そしてその優れた技芸にも増して容姿も抜け出るほど美しいと思った。さて宴の席にいた一人の白拍子に目を留めた九郎でした。 あの面差しを確かに知っている、と記憶をたどっていくうちに、九郎はその白拍子が鼓師の磯野大丈の娘である静香であることに気づきました。かつて九郎が堀川にかくまわれていたときに、一つ車の中で共に眠ったこともあるあの静香です。九郎が呆然と夢見心地でいた間に、舞を終えた彼女はもうその場から去っていました。それでは再び本文を見ていきます。ほっと魅惑から放たれた大勢の息遣いが、その後すぐ彼女の芸評や町の噂に転じていた。静香という名があちこちで言われた。また一人の金立ちは辺りの者へこう杖を振り回していた。
小僧の夏院の御功もあって、新鮮園での雨乞いの見切り、百人の調べ押しが中でもひときわ優れてもうたりと、一躍名義の聞こえ高くなった静香はあれよ、年はまだ十六七とか。そして火災もあるそうな。
誰の娘か。
もともと親は堀川の鼓師。
では太郎焼きの大火に焼け出された家であろう。あの辺もひどかった。
焼けただけか。父の鼓師は焼け死んだという。あと母と二人、母は髪を下ろして磯の善にと言い、静香は幼少に習い覚えた技を持って家を建て、老母を養うための調べ押しに出たとのこと。
九郎は自分を失っていた。耳だけが全身だった。あちこちに聞こえるそれらの噂を、一語も聞き落とすまいとしているうつろなのであった。しきりに呼ばれたような気がしたので、はっと時忠の方を見ると、時忠はもうそこを立ち、高房や照丸がそばに控え、
九郎殿、時刻ですか、
と彼の流座を促していた。今宵夜半の寝の刻に九郎の拘束は一切解く。九郎は正門の役を踏み、道の句の考えへ遠く去ることというのが、今朝時忠から改めて沙汰された宣告だった。
では、
九郎は人々へ一礼した。惜別を含まない鋭い声が、
九郎殿、行くか、
と三四人の口をついて出た。それらの顔、顔、顔へも、
おさらば、おさらばです、
と静かに告げて、九郎は牢へ出ていった。冷え切った牢の焼きを大股に踏みながら、彼は死ぬ前と誓った。静かの寒馬瀬が白い花みたい、ぼっと思いの中に咲いている。
ここを境に。
高房は注文を開いた。
ここから先はもうご自由な身。ただ、都には無駄な日をお過ごしなく、一刻も早く遠くへご退去。
お世話になりました。
九郎はそこの披露宴に備えてあった小さい旅包みを持ち、草履を履き、開かれた注文の外へ出た。さて、時忠の屋敷から去る際に、九郎は、六原宗門は根の刻を過ぎると通してもらえないので、車松からなお東へ、東王子を行くようにと聞かされます。九郎はうすうす何かを感じていました。このままでは済むまいという予感に駆られていた九郎は、車宿りの傍らに女車が2両並んでいるのに気づきます。そこにいたのは時忠の娘の夕花でした。夕花は父時忠からと言って文のような紙片を渡すとともに、これで体を包むようにと促します。それは夕花の着ていた和樹でした。それを身にまとい、女下駄を履いた九郎は女装した上で、夕花のアドバイスに従って五条の方へと向かいました。まさに九郎と弁慶が五条の橋で出会う時が近づいていますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。